お前は生まれてきたいか、それとも生まれてきたくないか。そしたらですね、そのお腹の中にいるカッパがですね、答えるんですね。いや、生まれたいです、生まれていきたいです。そしたら生まれてくることができる。で、反対に、いや僕はもう生まれたくないと言えば生まれなくなってしまう、ね、もし皆さんも生まれてきたいか生まれたくないかと選べるとしたら、どちらを選ぶでしょうかね。いろんな重みを負い、罪という自分では追い切れない重荷を負い、疲れ果てて生きている私たちです。でもそんな私たちをイエス様はご自分のもとに招いてくださるんです。すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。そして私たちと首輝を共にし、私たちが抱えている担っている重荷をイエス様が担ってくださる。罪の重荷を下ろすためにイエス様は私たちの身代わりに十字架にかかり、血を流し、命を捨ててよみがえってくださったんです。イエス様を信じる者には罪の許しと天国の約束が与えられている。私たちは自分の力で生きていると、そう思いやすいものですけれども、でもそうではなくて、自分の力で生きているのではなくて、神様に、イエス様に生かされているということに気づくときに、私たちの人生はもはや重荷ではなくて恵みへと変えられていくんです。イエス様のもとに重荷を下ろす、私たちの魂に安らぎが与えられます。私のもとに来なさいと言われたイエス様は、もう一つ私たちに語りかけてくださっているんですね。それが29節の言葉です。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。私のもとに来なさいという命令だけではなくて、私から学びなさいとイエス様は私たちに命じておられます。救いというのは私たちの魂の安らぎが与えられるという、私たちの罪が許されて天国へ行くことができるという、そういう個人的なものだけではないんです。キリストの弟子として生きる、それが救われた者の生き方である。ですからキリストの弟子として生きるために、私たちは日々イエス様から学んでいかなければならないんです。キリストの弟子として、師であるイエス様から学ぶ。何を学ぶのかというと、イエス様の柔和と謙遜を学ぶということであります。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。柔和でまた謙遜であるイエス様から学ぶ。どのようにして学ぶのかというと、首輝を追うことによってイエス様の柔和さと謙遜さを学ぶ。 キリストの首輝を追う、それはキリストと共に歩み、その生き方に習うということであります。首輝というのはこの牛やこの馬といった家畜人の首にですね、こう両方の輪っか、2つの輪っかがあって、その2頭の牛とかの家畜に首輪をつけてですね、一体とさせて、そして後ろに荷物をこう引かせたりする。イエス様と首輝きを共にする、首輝きを追うということは、イエス様と二人三脚でイエス様の歩み、またそのイエス様と共に歩むことによってイエス様の生き方を学び習っていくということであります。私たちを罪から救うために神の御子であられたイエス様が人となってこの世にお生まれくださり、そして本来なら使えられるべきお方が使えるものとなって、しもべとなって私たちに使え、そして十字架にかかられ、十字架の死に至るまで父なる神様に従って歩まれたイエス様、隣人に使え、隣人を愛し、隣人のためにご自分の命を捨てられたイエス様のその生き方に私たちも習って生きていく。それがイエス様によって救われ、イエス様の弟子とされた私たちの生き方である。その生き方を私たちはイエス様から学んでいかなければならない。私たちは自分勝手な自己中心な生き方が染みついているお互いなんです。イエス様の救いに預かったからといって、その私たちの生き方がすぐさまイエス様のように変えられるということはありません。イエス様を信じる以前の生き方、自分勝手な生き方が染みついている、その生き方をイエス様と首輝きを共にし、イエス様と共に生きる中でその生き方を少しずつ変えていかなければならない。先週の日曜日ですね、教区の新都部の賛美集会というものがね、オンラインで行われました。舞鶴福音教会もね参加されて、峰山からも参加しましたけれども、ちょっとねその峰山のこの音響のパソコンの機器がですね、ちょっと設定がこううまくいかなくてですね、賛美の声が届かないということがもう直前に分かったんですね。開始直前5分ぐらい前に分かって、それでこう一生懸命こう対応、私がパソコン担当だったのでこうしていたわけなんですけれども、結局こう解決しないままスタートしまして、で峰山の賛美の出番が20分ぐらいから始まるということで、この20分の間にもう頭をフル回転させて、どうしたらいいかなということでこうあれこれしながらですね、こう準備して、まあなんとかギリギリで、まあそうだと、もう一台パソコンがあるから、そのパソコンにつないだらどうだろうかということで、それでつないで発表して、無事に賛美が届い、声が届いたということになったわけ、なったんですね。それでまあ、よかったなと思って、その集会が終わって、まあ、夕方ですね、こう妻に、ちょっと褒めてもらいたくてですね、こう僕の、この対応ってすごいと思わない、あの20分のこの期間の間にこうフル回転させてね、解決させたと、すごいと思わないって聞いたらですね、はぁっていうかね、何言ってんのっていう、そのために私祈ってたからと、で周りの信徒の皆さんも祈ってたよって、その時にね、はって気づかされたんですよ。あ、僕の力じゃなくて、その背後にある祈りに神様が答えてくださって、その、ね、対応ができたんだ。それを聞いてね、なんと自分は傲慢というかね、自分の手柄にしてたんだなということを気づかされてね、それほど、まあ、皆さんはどうかわからないですけれども、それほど人間というのはやっぱり自己中心というか自分勝手な生き物だと思うんですよね。